よ。
あとなんか今その前田さんに対して大西さんは私は違うとこう言っていて、であとちょっと聞きたいのは403とか6人ぐらいいるんですよね。で、まあ、農作さん今ちょっと言われてましたけども、あのいや僕は違うとか、あのこうちょっと何か物申す的なことを言う人っていないんですよ。今日高橋さんしかまだ喋ってないですよね。
あの403の永田と申します。今日ゲストで来ていただいている農作さんと大西さんと僕らはすごい何が一番違うかっていうのは、あの農作さんも大西さんもすごい今まで、賞をすごい取ってきたりすごい本当に優秀な人たちで、ここまで来ている人たちなんですけど、僕たちっていうのは本当にもう学校でもなんかお前ら何言ってるか分かんねえよって言われ続けて、本当にもう発表の場もないし、まあ、それになんか大学院入るのにも浪人したりとか、そういう連中ばっか集まってて、本当にもう、まあ本当にその前田さんの言うようにバカなんですよ、うちらは。本当に何も知らないし。で、なんかそういう僕たち、そういう、そんな状況だからこそ、その最初に橋本が言った、その、現在とか実感っていう言葉っていうのは、つまりその、あらゆるその知識とかを使おうとしたってそんなに実感として僕たちは持ってるわけでもないし、それをその使うっていうこと自体はすごくうさんくさいと思ってて、で僕たちがこの単管をその実際の組み方じゃなくてその場でこう実際こう立ててでギュッて集めて立ったっていう、その立った時にあこれは立つんだっていうのを知るっていう、なんかその元々こう単管はこうやって立てるんだとかそういう知識とかを先に与えられてやることすらもなんか僕たちは実感がないから、それを信じていいかもわからないっていうのがあって、で、何か、その、さっきの千年代とかって話にもつなげていくとすると、なんかその僕たちはそのパースを書いたりとかもあんましないんですよ。で、その最初の方に言ってたその洗濯物の話とかもあったと思うんですけど、そのパースを書いたそのパースに対しての自信というか、そんなことは起きるのかっていうその自信というか、それも実感もないし、本当にそんなの起きるのかと思ってるんですよ。だからこそなんか建築を作ってここでこういうイベントが起きるって話をしたってそれも実感はないし、だったらその自分たちで やれば実感があるというか、そこのその場所で実際に人を呼ぶことまでやって、そのメディアとかも呼ぶとかでイベントまで企画するとかって実際にやればそれは事実として起きるじゃないですか。なんかそうやって一個一個本当に僕たちはその知識として自信があるものなんか何もないから、一個一個その手探りでというか地に這うように一個一個活動していくっていうのがすごい大事だと思っていて、で先ほど彦坂さんもおっしゃられたその歴史自体もその一本じゃもう語れないような時代になってるじゃないですか。つまりそのすごく確かなものないし、その最初にこの天然代の話をいただいた時も僕たちの中でなんかそんな天然代ってそんなに予測できるのなんかないじゃないかと思っていて、その本当に確かなものっていうのは今この状今の現在しかないと思っていて、だからこそなんかこの この先ずっと必要になってくるのはその場その場でその常に反応して今何が必要かとか今この時にどういう場所を作るとか、そのために僕たちは体を動かそうとかそういうことの積み重ねだと思うんですよ。でその5000年後、中田さん5000年後の話をおっしゃられたと思うんですけど、その5000年間っていうのも本当にその今っていう瞬間その積み重ねだと思うので、本当にその10年後のことを見据えるとかっていうことよりも本当に今一個一個積み重ねて結果としてその5000年経つみたいな、そういうあり方でしか多分僕たちはできないなと思っていて、だから今日この前田さんの話とかすごい、聞いていて僕たち的にはすごい最初にはなんか最初の説明の時にはちょっとわけわかんないとかいろいろ言われたんですけど、すごく共感できるものがあって、そうですね、なんかそれはちょっと言っておきたいなと思って、だから本当に僕たち自体は本当に何もわからないっていうか何も手にしてない状態から始まっているので、でなんかちょっと告知でもないんですけど、僕たち今いやじゃなくて
っていうかさ、はい、南さんとクラガードのさ井上さんさ、はい、学ぶほしいせいだどうやっていいんだよ。おめえが何をやっていいかということを聞きたいわ
け。それが。それが。熱い話でしょ。
そうなんだよ。もう細かい単価運動とかどうなっていいか。あ、
そうだ、本当に。もう、
単価何を作ったとか、俺が何を作ったらどうだっていいんだよ。だけども、これからこうしたいよって話をしたいのを聞きたいんだよ。そうやって集まってんだ
でもそのまず何を作りたいかという前にある衝動として作りたいという欲求みたいなのがあると思うんですよ。
それはわかるけどさ、それをみんなが聞きたいように話をしたいか。だから彼が言ってるのは結局、まあ、条件反射的にやってるって話でしょ。だからそこがだからまあそれでいいのってもちょっと逆に聞きたくなるわけ。つまり、はい、こういうのを作りたいっていうよりは、まあ、チャンスと場所があったらそれに対して条件反射的に今、うん、まあプロジェクトは 2,3 個やったわけだよね。
はい、
シチュアにして
。だからその条件反射でいい。
条件反射。条件反射。
だから僕はそれ聞こえるので、はい、あのちょっと説明あえてね分かりやすく言ってるんだけど。
どうですかね。
ちょっとこいつなんかあのなんだっけ。エグザイルのさ、
いやいや
いや、俺いつも顔で判断するんだ
よ。あれ、
面構え、
ね、そう、イエス、面構えってさ絶対いいんだよ。
はい。
だけどやっぱりだからこそなんかもっといいこと言ってほしいよねって思う。
いいこと。いいね、そうですね。
さ。おそらくね、はい、全部さ、おそらく持ってんだよ、みんな、
はい、
強いもの。だけどもそれが出る出ないもさ、その人次第でさ、
なんかせっかくそんな顔してんだったらいいこと言ってほしいなと思う。がっかりですもん。
僕はね、個人的にはあの前田塾の皆さんになんかそれぞれできたらね、一言ずつなんか
前田塾
辻へ
辻の後は誰
あのそう
安在家
そうですね。そう他のところ
じゃあ
なんで入ったかっていう
なんで入ったかなんで入ったか
ごめんなんかギタリストやってない。
まあそれをその話をすると長くなるんですよ、いろいろ。まああの昔ギタリストをやってたんですけど、まあその他にもいろいろやって、あの塾生の中ではかなり年が上なんですよ。見たらわかると思います。
いくつなんですか。
36です。で建築自体始めたのもまあ20半ばぐらいですね。なんでまあ理由一つはその建築の大学院はあの海外で行ってたんですけど、まあ、日本帰ってきてからその建築大学日本で出てないんで、その建築の人とほとんど知り合いがない。そういう建築会っていうのがあるもんかないもんか分かんないですけど、そういうネットワークが全くなくてというのと、あとはその前田先生のブログなんかをこう見てものすごい暑苦しい人がいるなと、その、まあ、今失礼なんですけど、その時は思って、でそので自分自体もそこに、まあ、日本の建築界というかその雑誌で見たりなんだりする情報から、まあ、その建築だけじゃなくて今の日本に対してなんかものすごくイライラしてた。でその中で何もできない自分にもイライラしてた。でそのイライラをその前田先生のブログから感じ取って、で僕はそのイライラの正体もわからないから二重にイライラしてたんですけど、あのそれを捕まえるきっかけになるんじゃないかっていうのが一つと、あとは単純にそういう建築の世界で学んだりやってたりする人が今どういうことを感じてたり思ってたりするのかっていうのをこう実際に直接接して話したかったっていうのもあったり、まあそんなこんなの理由もう忘れちゃったんですけど半年前なんですよ。で僕が入った時、一言で言うと大西さんのようなあの人間でした。人間でしたってなんかそういうことを言っていました。でほとんど今と同じ、先生が大西さんに言われたことと同じことを言われました。でだからで僕はその時割とあっさりというか打ちのめされて、だそういう意味では全然大西さんより弱かったんですけど、で、まあ、大西さんには一言言っておくと、マカロニってすげえ気持ち悪くないですか。機械仕掛けのオレンジだったかな、どの映画だか忘れてたんですけど、アメリカ人ってマカロニあんなでかくないんですよ。ちっちゃい細かいのがチーズの中にドボドボ入ってそれをレンジでチンしてくるんですけど、ちょっと変な葉っぱとかを吸うとそれがすっごい虫に見えてくる。ものすごく気持ち悪い。それを見るとしばらくそのチーズマカロニ食えないっていう感覚があることを全くないまま、そのマカロニってこういい匂いがしてツルツルしてみんなに共有できる感覚だと思ってるのはもう早く忘れた方がいいと思います。でマカロニを例えば風呂の中にドバーって入れてその風呂に入ったら全然そんなマカロニの感覚が変わると思います。
全然変わると思ってます。
強いよね。面白いね。
いやでもそれ思ってないんだとそれはまた新展開だけど、それは俺が今あのそういうもんだよって言わないと思ってないっていうこと今みんな分かんなかったと思うんですよ。
しかしそれはだってそのあのあるなんていうんでしょう、それは気持ち悪いっていう感覚をもやっぱり想起させるものなんだって再確認したんです。
そう言われちゃうとそうなんだけど、
お兄ちゃん面白い
よ。うん、じゃあもうちょっとなんか突っ込んでい
く。面白い、うん。
そうなんです。いやでもそれだとちょっと話が変わってきませんか。最初のその3つのポイントで挙げてたと思うんですけど。
いや全く言ってない。
でもなんか共有できる。共有できる感覚があるからっていうみたいな話だったと僕は理解してるんですけど、まあバカだからわかんない
ですよね。そこである筋を作ったらまたいいんじゃない？うん。うん、お面の筋があるけど、お兄さんの筋はあるじゃん。
まあでも気持ち悪いっていうのは、うん、まあ例えば一つの例なんですよ。うん、で、マカロニをじゃあ見たことない人が、うん、いきなりマカロニを見たらどう思うかっていう、うん、まあそれが永遠に続いていくわけですよ。僕みたいなやつが100人1000人出てきて、マカロニの印象をみんな違ったら、それってそのもう、そのこと自体が、
お前とさ、お前にしてさ、マカロニ二郎って言った
ら、マカロニ誰の話になっちゃった。はい、じゃあ次。
はい、はい。じゃあそういうことで、あの、マカロニがいろいろあります。
じゃあこのままで、どうですか。建築塾2期生、安西俊夫と申します。で、今回じゃないですね、僕はあの、この建築塾に入った理由っていうのが、学校がその、まあ、設計っていうのを、ちょっと、今やってない学校でして、で建築家将来僕はなりたいと思っていまして、でそこでその建築塾を見つけまして入塾しました。と22歳です。大学4年生です。
今大学4年
生。はい。
まあ、どこの大学？
と職業能力開発総合大学校東京校です。はい。でその建築塾で、まあ、3つ課題がありまして、第一課題、第二課題、第三課題とありまして、でそこでその学んだことっていうのはもう課題のたびに自分がどんどんもう失敗して全然ダメ でそういうことに気づかせてもらって、でその建築を作るためには自分自身がその強く太くなくちゃいけないっていうことを学びました。で今回僕もその卒業設計に参加させていただいて、で仙台行って見てきたんですが、どれもそのなんか見た目のそのかっこよさっていうか、その何かこう惹かれる部分はあるっていうのはあるんですが、その裏にその何か強い芯っていうか筋というか、
いやいや、小さいじゃないで、私も小さいじゃないで、
はい、で、そういうものを感じました。で、それがその評価されてるっていうことは、僕はちょっと今回どういうなんか違うかなっていうふうに強く感じました。以上です。
終わり。
はい。ありがとうございました。
おじさんに言うの。おじさん、実は半分でおじいの。
違うかなって思うんだったら、
はい、
自分で作ってみたらどうでしょうか。
はい。
一方的
に。はは
みたいな。
で今もう僕はい。
作らなきゃ何も言えないぞ。
はい、そうです。はい。
そうだろ。
自分はもう
何も作ってないんだから。
はい。
ここで作ってる。
はい。
そうか、学校で卒系もできないのか。
いや卒系は参加させ
。参加
した
んだね。
はい。
難しいだろ。
はい。
そういうんだったら一個でも作ってみなさいって言われてる。
はい。
お前作ってないよね。
はい。
もうそこで負けてる。それはしょうがないよね。ね。
いや。違います
。はい。違うもんじゃない。
これからしょうがない。
はい。これから。
これから今はしょうがない。
はい。絶対に追いついてみたいと思います。はい。
言ったよね。うん、じゃあ大西とメラード後で交換しよう。お前が言ったんだったら、
はい、
出任せで言ったんだったら、
はい、
いくらでも言うことはできる。
はい、わかりました。じゃあ後でよろしくお願いします。
笑い面白いと本当にそうだ。
はい、そうです、うん。はい、
お前が一体そういうふうにやるよって言ったんだったら、
はい、
挨拶
まで
追ってダメ
だ。はい、わかりました。
ありがとうござい
ます。ありがとうございました。
失礼いたします。建築塾3期生、尾本学と申します。よろしくお願いします。きっかけ、塾に入ったきっかけは、まあ、 多分ほとんど塾生は建築学科とかそういう建築関係を出ている方ばっかりで、僕は全くそういう、まあ、専門学校は一応出たんですけど、その大学はもうずっとラグビーばっかりやってまして、はい、でも本当に、まあ、塾生の中でも本当何も建築の知識も何もない、本当筋肉でなんか物事考えてたような人間なんですけど、でその大学卒業して、まあ、卒業するときにラグビーじゃ飯食っていけないなと思いまして、で実家が工務店やってることもありまして、まあ、建築の道に進むのだ方がいいのかなって思って、まあ、2年間専門学校に行ってたときに、まあ、何かその、まあ、スポーツから離れたってこともあるんですけど、何かこう、まあ、基本的にそう座って勉強するのが基本的に嫌いだったので、何かこうすごくモヤモヤした気持ちがありまして、その時にその前田先生の、まあ、建築塾が始まるっていうのを聞きまして、でいろいろブログとか見たんですけど、あ、なんかその熱いものっていうか、そのラグビーに通じるものじゃないと思うかちょっと分かんないですけど、なんかそういうラグビーやった時の感覚に近いものをこう込み上げてきまして、あ、もうこれはそれは行くしかないと思って、で福岡から塾に、この建築塾に参加するために引っ越してきました。あ、そうです。
福岡どこですか？
北九州、
はい、北九州どこ？
文字っていうところなんですけど。
あ、そうですか、はい、僕は来年からの、あれ、あの小倉に行きます。
あ、そうですか、はい、
また北九州の、
はい、で、あ、僕もそういう難しい話とか全然わかんないんですけど、こういう僕でもそう今先生が先ほどからおっしゃっていた自己と自我という話も全部塾の中で全て教えてもらえたことで、だから、まあ、学生さんとかこれを聞いてる学生の方とかもいると思うんですけど、学生問わず、まあ、塾に入ってきたら先生の言ってることが全て分かると思います。以上です。
綺麗な感じの、い
やね、それは恩師言うことない。
皆さん、
何でしょう、
好きですとかすごい可愛がられてますね。
あ、まあ、ぜひバイクに乗ってください。
それいいよ、ね、バイク乗れ。
僕も、はい、
来てから乗ったんだもんね、
はい、
本当。ここはね、川崎の旧車しかダメ。入るんだったら川崎の旧車って決まってるんですよ。でさっきもそこで今日もうさっきもう3時間前ぐらい着いたのがいて、それは川崎の旧車を買ってここに入るって決めたやつね。浅井くん、
はい、
立つよ。うん、はい、お前川崎の球場の話しなきゃダメじゃん。
ここはね、本当にね、建築だけでいいけど全然何の評価もない
。川崎の球場、球場だから昔の昭和40年代ぐらいのオートバイを買うっていうことが前提で、
じゃあその意味で、
何の意味があるかっていうのを説明して。
何の意味があるか、
と、お兄さんが好きかどうか。
あ、僕がですか。いや、それはいいんですけど、僕はその、もともとバイクには興味があったんですけど、その、まあ、その建築塾に入るにあたって、そのバイクをいろいろ教えていただいて、その旧車があるっていうこと。
旧車ってわかります？昔の車。
もう僕より全然大先輩で、もう今僕が乗ってきた車はもう30年前、1977年生まれのバイクなんですけども、その、もう自分が乗ろうと決心したのはやっぱり前田先生が乗れとおっしゃったからであって、その、はい。やっぱりバイクと付き合っていくことは、その、建築と似たような生き方であって、そのなぜ旧車かというと、やっぱり旧車っていうのはまだ自分では把握しきれてない存在なんですけども、その扱いにくい、今のバイクだとおとなしいし、今のバイクはその、まあ、その扱いやすくて、まあ、正統派、いわゆる正統派なバイクだと自分は感じていまして、そのどっちかというと旧車はその昔の古い、その扱いにくいバイク、そのなぜわざとその扱いにくいバイクに乗るかっていうのは、そのやっぱり建築をやる上で、そのいろんな壁にぶち当たっていく、その日々のバイクに乗るってことは訓練だっていうことは、自分は前田先生に教わりました。
大西さん、大西さんね。
はい。あ、大西さんに。
一言なんか。
一言。あ、なんか言うってことですか。
何でもいいです。意見が合いませんでもいいし。お前が聞いて正直に。
正直な気持ち。なんでマカロニを選んだかなって思いました。いや、食べてその食感がいいとか、なんかそのいろいろなことはおっしゃってると思うんですけど、なぜそのマカロニだったのか、なんか他にも例えるものはなかったのかなっていうのは一つ思いました。なんかマカロニっていうなんか可愛い存在を なんか挙げてきただけで、そのもっと他に汚いものでもあるだろうし、そういうなんかなぜマカロニなのかっていうのを一つ聞きたいと思いました。
マカロニでなくてはならない理由はあります
か。でもそれダメだろ。やっぱりマカロニってなんかマカロニにさ、お前の全部の神経と全身を入れなければさ、じゃあ疲れた時にマカロニじゃなくてもいいよねって言ったらさ、聞いてる人がっかりしちゃうじゃん。何が何でも自分はマカロニじゃなきゃダメだっていうことがないとさ、やっぱり少なくとおめえが言ってる言葉は何千人何万人って聞いてんだ。だからその少なくとも自分の立場っていうのがどれだけのものであるかっていうことを心得とかないと、おめえがいいとか悪いとか言ってんじゃないけれども、言った言葉が全部誰かに伝わっちゃうんだよ。だから今回の卒業設計っていうのもそうだけどさ、1位2位3位、まあ2位はねある程度は分かんないことなかった。1位3位っていうのはさ、ゴミみたいなもん。なんで選んじゃったんだろう、こんな五十嵐さんにいるのに。
いや、僕選んでないから、僕今年僕審査員だったら止めてますよ。
でしょ、
あれは止めますよ。
ひどいもんだ。
そうですか。
あれを大体仙台で余計なことにするなって思う。っていうのどうしてかっていうと、次の人たちが1位はこんな石を置きゃいいんだと思ったんです。あれはね、絶対にね、犯罪だ。
僕はなんかちょっと今日ね、本当に前田さんの話面白いから、ちょっと建築ラジオでコーナーを持っていただいたら、うん、いいんじゃないかと思ってね。
まさに建築ラジオ
で、ね、本当になんかこう連載で前田さんになんかこう全国の建築学生に向けて説教していただ
く、うん、あれね、おかしいんだよ、おかしいんだ。みんな普通に生きてきてるんだよ。いや、普通に生きて、普通にお利口に生きてるから面白くないんだよ。今ここに後ろに座っている人たちはぜひ考えてほしいんだよね。だって南さんも、まあ、さっきも言ってたけど倉田さんも五十嵐さんも俺らも死んだ後にこいつらがやるわけじゃないですか。俺らいない後にこいつらが引き受けるのに中途半端なことやったら腹立つでしょ。自分がいいこと考えたりとかいい論説をしたよねなんていう話はどうだっていう話でさ、そんなものはもういつか消えちゃう話だから、いつか誰かにバトンタッチして、はい、じゃあ君ねって言って、じゃあ君が誰かに次をってやっていかなかったら日本の文化が絶対おかしくなっちゃいますよ。それはみんな興味がないんだから面白くないと思うんですよね。ああ、そうですよね。経営学ってそうですよね。
だからアンモホールが死んだ後にウォーホールの組織というのがだからウォーホールの値段っていうのは崩れるっていう予想が強かったんですよね。でウォーホールが崩れなかった理由っていうのはだから組織を残すんですね。だからまず心眼ですね、本物か偽物かという区別をきちっとやって鑑定書を出したってことですね。ウォーホールの作品の贋作作るの簡単なので、だから そういうシステムを残していかないと維持できなかったんですね。で、ウォーホールに続いてだからジャドもやってるし、だから今アーティストをやるってことはつまり死後の組織を残していく行くっていうのがかなり大きなポイントになってきてる。まあ日本の場合はあんまりそういう自覚ないですけど、アメリカのレベルで言うとそうですね。だからそれは時代がそういう経営学の時代になってきて、だから言い換えると教育があんまり機能しなくなってきてるんだよね。均質な義務教育みたいなものでこう物は教えられなくなってきてるので、だからそういうこう流派化してるんだと思うんですけどね。
まあ、
だ
から中でやっぱ東工大っていうのは根強い流派がありますよね。
いや、すごいですよね。
早稲田はどうなん
ですか。早稲田は全然ないですね。 ないからまあいいや、もうこの先はまだ録音してるから。もう最近ね、あのお前はあの言い過ぎだしって言って、いろいろもう説教してやるとかいろいろね、あのうるさい先輩言われて。
僕なんかね、本当さっきのね、あの彦坂さんは実は結構ね、僕大事なこと言ってるなと思うね。まあ、僕もその大西さん後輩だからね。まあね、僕逆にね、僕大西さんあんまりしばらく出ない方がいいんじゃないかなと思ってるぐらいで、結局大人っていうのはずるいし残酷だから、結局はしごを上げといて外すわけですよ。うん、でセル感じゃないけどね。そんなんだから分かんないよ本当ね。5年経ったらさっきその彦坂さん5年ごとに変わるって言ってましたけど、だからなんかちょっとそういうのって気をつけないと、本当になんかこうはしごで登らされて後で外されるとかね、よくあるからね。
まあそれってやっぱり歴史が大きく変わっていくっていうことを今の若い人たちってあんまり分かってないんですよね。だから今日の話でもそうだけど、基本的にここ20年アメリカの根拠なきその過剰消費の上に日本っていうのは乗ってきたので、新幹線の乗客まで全部増えたって言われてますから、だからそれがこう崩れ、だからその前はだからこの20年間って根拠はないものが受けたんですよね。だからそれがこうこの世界金融危機の中でどういうふうに変わるかっていうのは正確には分かんないわけですよね。だから村上隆さんにしても、まあ、奈良さんにしてもそうだけど、その正確には分からないまでみんな台頭してきてるので、実際にはだから自分の祖母のことを考えてもそうですけど、とにかく太平洋戦争もあったし、その関東大震災もあったし、さまざまなこう変貌をくぐって生きていくので、人間が生きるっていうことは、だからそれをなんていうかな、覚悟していかないとダメなんですよね。だからちょうど建築ラジオだとほら、あのこたつの人がそのすぐやめちゃったんで、あれはちょっと驚いたんで。
岩井さん言ってましたけどね、やっぱりほとんど消えていくと思いますよ、やっぱりね。あの圧倒的にもう今逆にみんなが全部できるからこそほとんど僕消えていくっていうかね。いや僕も結構こう自分でいろんなことを考えながら観測してますけど、だからまあそれはちょっとこう気をつけとかないと、結構その辺はこうなんか世間っていうか社会っていうか現実ってのは残酷ですからね、というふうにも思いますからね。
いやだからさっきの持ち上げるって言い方すると、持ち上げて下ろされるのは当たり前だと思うんですよね。昔ね、磯脇さんが何とかの話した時に、言ったじゃないですか、伊藤さんがそうやって持ち上げられて落とされたら俺はたまったもんじゃないみたいな話してたじゃないですか。何の話だっけ、知らないですか。磯脇さんがこういう話をしたんで、伊藤さんがついてったからついてったんだよ。
それは石山さんも言ってますよね。
ああそうですか。
でもそうそう、
冗談じゃないですよ。
そうそう
そう。だからてめえはどこにあるんだって話ですよね。だからそんなのさ、それだったらお前羊みたいにさ、人のさ毛ずっとついてきていいじゃないって話で。だからなんかさ、そこら辺なんかおかしいよねって思うんですよね。だからそのついてこいっていうことと自分が信じるってことは別じゃないですか。ついてこいっていうのは単に無批判で無思考でそいつについていくだけの話で、本当にこいつが正しいと思ってついていく、ついていったらいつでもその人からもしかすると逆説的に離れることもできるじゃないですか。だから俺なんかそういうことをさっきの大西さんにもねやってほしいなと思いますよ。竹山さんの研究室にいる、あるいはその上が高松さんだったりとか増田さんだったりするんであれば、いつも自分の中で判断しないと。
自分が今持ち上げられているっていう感覚は私にはないんですけど、多分そういうふうに怒って見えるっていうことなのかもしれないんですが、でも私にとってさっきも言いましたけれど、建築っていうのは生きていく上でなくてはならないものであるっていうことはきっとというか絶対に一生変わらないから、そこはあんまり気にしていないです。なんか一歩一歩進むしかないっていう感じで、仕方ないですよね。どうせようもないというか。
大西さん今どこに住んでるんですか。家は
今代々木
上原です。代々木上原。大西さんって何、東京の人なんですか。
いえ、名古屋です。
名古屋、
元々。
あ、そう、はい、でもそうだったらさ、さっき言ったように一回水商売してみるといいよ。いや本当だよ。
山田さんなんかホストやつなんですよ。ホスト商売って言ったの、歌舞伎町で。
いや俺さ、もう建築のさ、こう
バイキンがないさ世界にだけで生きてるやつ。
山田さん
なんて臭くて、
山田さんなきゃと水商売の話やってる。
でもそこで初めて何か気づいてさ、蹴り飛ばされた後に何か気づいて、その純粋じゃないっていうことの中から何かできるというのが面白いなと思って。
まあ、建築は純粋じゃないですからね。
うん、あれだけ純粋なもんないでしょ。
そうですよ、
うん、
だから面白
いイエス。だから俺らどうもさ、大学を出て設計を頼まれてっていう中でのクライアントだったりとかするとさ、ものすごい純粋なパターンなんですよ。でもある時から絶対そんじゃないじゃん。いやだから偉いとか偉くないとか言ってる話じゃなくて、建築っておそらくそういうもんですよ。それをなんかすごく純粋培養されちゃった音質の中で、ガラスの箱の中に入れられて、はいこれは風も水もかかんないですよねって言って、綺麗に整えられちゃった美術館に置かれても何にも面白くないんですよ。だからもっと風が吹いて水にもさらされて腐ってやっちゃったらもっと面白いんだよ。なんでこういう風に残っちゃうのかなって思って。